Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えする车道山前必有路です。皆さんこんにちは、いかがお過ごしですか。旧暦を採用している採用というか併用ですね、旧暦を併用している中国では、2月1日が旧暦の元日、1月1日にあたります。春節の大移動はこの旧暦の元日の2週間前から始まります。ですので、コロナ前であればすでに上海の街では、外来人口がかなり減っている時期なんですけれども、今年は帰省しない人も少なくないようで、いまだに地下鉄やバス、あるいは街角の様子は普段とそれほど変わらないようです。今年はコロナウイルスの感染再拡大の予防と北京オリンピック開催という2つの理由から人の移動を規制しています。もちろん共産党といってもですね、1年に1回の伝統的行事である春節の帰省を、表立っては禁止ができないので、さまざまな措置を考え出して、自主的に移動を、諦めるような対策を行っています。もちろんそれでも2年も故郷に帰っていないんだから今年は絶対に帰るという人はもちろん多いようで、およそ2億人程度が移動すると見込まれています。そうした中で先日帰省に関するあるニュースがネットで大きな話題になりました。キーワードになったのは悪意ある帰省、帰省って家に帰るってこと、ふるさとに帰るということですね、というものです。では悪意ある帰省とは何かということですが、これは1月の20日、河南省の周口市の丹城県という県の県庁が、この丹城県に帰省しようとしている人たち向けの政策を発表した際に、飛び出した言葉でした。帰郷、ふるさとに帰る、帰省しようものならまずは隔離し、その後で交流すると発言したのです。つまり、帰ってこようものなら逮捕する、もっと言えば帰ってくるんじゃないぞと、言ったわけです。脅しですよね、脅迫です。この県庁の言葉がニュースになると、すぐにネット上では大騒ぎになりました。ある人は悪意ある規制ってなんだとか、悪意があるかどうかはどのような基準で決めるんだとか、隔離や定期的な検査を受け入れれば誰にでも故郷に帰る権利はあるはずだなどといった疑問の声とか反論がたくさん寄せられました。その後この事態を重く見た政府、共産党や国営通信社の新華社 は、この悪意ある規制に対する火消しに、躍起になっていました。例えば、確率的に行うコロナ対策は行政の怠慢である。マスク着用など基本的な対策の徹底にこそ勤しむべきである、などと、記事をですね、発表していました。でもこの県庁の言葉、悪意ある規制というこの言葉は、単に一地方の特殊な人間の発想から生まれたわけではないということを、この国に住む、意識的な人たちであればよく分かっています。これは氷山の一角に過ぎません。先日ある数字が公表されました。昨年7月、覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、中国ではですね、大雨、豪雨ですね、がありました。特に河南省ではですね、この大雨とその後の、その後のですね、不適切なダムの放水、つまりあまりにも大量の雨が降ったので、ダムが決壊しそうになっているということで、ダムの水を放水したんですけれども、このことをですね、市民に知らせなかったんですね。で、この河南省の鄭州市では、この災害の後ですね、死亡者の数を発表しました。これ138人という数字を出したんですね。で、当時この鄭州市の被害への対応、被害者への対応っていうのは、非常に後手後手で、しかも文句が出ればそれを無理やり警察力等を使ってですね、無理やり黙らせるとか、非常に強権的で、なおかつ市民に正確な情報を発信していませんでした。さらに死者を悼んで哀悼の意を表してですね、花を手向ける、献花をする人たちを警察官が排除するなど、遺族の気持ちを踏みにじるような対応をしていました。で、より問題視されたのは、鄭州市が死者数、亡くなった方の数をですね、ごまかして発表しているのではないかということでした。で、この事件をですね、重視した中央政府が特別調査チームを作って調査を開始しました。で、その調査チームによる結果が先日発表されたのです。やはり死者数はごまかされていました。結果によるとですね、死者数は鄭州市だけで380人、河南省全体でいうと398人とされました。この先ほどの悪意ある規制という発言、そして鄭州市の死者数のごまかし、皆さんどう思いになりますか？これは特殊な例だと思われますか？最後に、やっぱりと思ったニュースを一つお話しして終わりたいと思います。2年前にコロナ感染が始まり、ロックダウンが行われたのは武漢市です。皆さんもよくご存知だと思います。で、ここはですね、省で言えば、湖北省になります。当時湖北省の党書記、それから湖北省長ですね、省長、それから武漢市の党書記、そして武漢市長といったリーダーたちは、コロナ感染拡大ですね、初期対応の悪さなどの責任を取らされて解任されました。ところが、これらのリーダーたちは全て全員新たに別の高位の高い地位の職ポストを与えられていました。例えば武漢市の市長だった周先王という人物は、今湖北省の政治協議会副主席に任命されています。他の3人も全員同じように、高官となっています。それでは今回はこれにて失礼します。オミクロンが変異して広まっているようですけれども、どうぞ皆様くれぐれもご自愛くださいませ。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人・求職サイト、 塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。 Radio Cabinet。
Come on.